横山健二のちょいとゴルフをしませんか。始まりました。横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山ゴルフスクール代表、横山健二です。
皆さんこんにちは。アシスタントの石川美穂です。
今日さ、
はい、
俺コーヒー飲みながらさ、
はい、
あなた待ってて、
はいはい、
これ読んでて、
はい、
気づいちゃった。
何ですか。
先月俺文句言ったよなな
んだ言いましたね、
うん、ずっぽしこれホワイトデーだな今日何の準備もそのコーヒー
私が今日買いましたけど。
そうだ今日そうだ、ね、どうせになっちゃったんだイケメ
いいんですよ。
言うの忘れた、はい、スタッフの皆さんにも、
はい、
これ今日美穂ちゃんのおごりですこれ全部俺じゃないんだ今日は。
コーヒー、ただのコーヒーですけど
これそうか、
はい、
でね俺ホワイトデーの、
うんうん、
いや実はプレゼントをさ、
はい、
何がいいかさ、
え、そんなことを考えてくれたんですか。
考えた。
バレンタインあげてないのに。
くれると、だ今日もらえると思った
の。コーヒーをあげましたね。
本当にね、この間約束したじゃん。
約束したわ。
いや、じゃあさ、それホワイトデーにさ、何かじゃあ美穂ちゃんにこうプレゼントと思ったんだけど、
うんうん、
とにかく俺は女性のプレゼントに関して興味がない。
はい、うんひどい。
違うの、女性が何を欲しがるか、
うんうんうん、
こっちが例えばゴルフのものとか、
うんうん、
本が好きで、
うん、
こういう本好きなんだよねっていう趣味を知ってれば、あ、俺それ知ってるからってなんかこう、
うんうんうん、
ね、そうのは分かるけど、
はい、
じゃあ何も女性に好まれるものというリストが頭の中に一つもない。
そうか、
うん、だから俺は、
はい、
今まで女性にプレゼントするときは、
うん、
食事か、あるいは連れてく、
うんうん
うん、食事をして買いに行こうよ、
はい、
君誕生日でしょ、
うん、
だからプレゼント買いに行こうよって言う、うん、
まあそれが一番、
うん、だ女房 の、 あの一番大きな婚約指輪とか、
うん、
なんかさ、一日足棒してもまだ決まりませんかみたいなさね僕あっち見ててダメですかみたいな、
うん、
もうそれを、まあ、婚約指輪なんかそれ高いじゃん、
うん、
外したくねえじゃん、
うん、
ね、
そりゃそう、
買ってあの何今のさサプライズみたいにさ、
うん、
渡してとか やりたかったけど、
うんうん、
それやっていや、ね、結婚はするけどこの指輪嫌だとか言われたら嫌だから、
はい、
もう連れてって買う、
うんうんうん、
で結婚してからはさ女性のお友達にプレゼントをするなんてことはないからさ、はい、別にだからないけどだ昔からもうなんかそこのセンスになってさどうすればいいこういうの
難しい。あの私が、
うん
まあ、まず相手の趣味とか知ってたらそこから、
うんうん、
仕事とか、
うんうん、
そこから選びますけど、うん、あとはもう調べちゃいます。あのネットで例えばあの男性40代喜ぶとか、
うん、喜ぶとか
そうそうそう、あのちょうどいいプレゼント
あ俺だったら例えばみほちゃんだったら、
うん、
女性、
うんうん、
30前後、う
ん、はい、
無難絶対そういう風に選ぶと思うんだよでその関係性とか、
うんうんうん、
俺がその人にとってどういう立場かも大事じゃん、
うん、
だからそういうの考えると無難っていう
難しいですね。
そうなるだろう。だって
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は筋肉チューニングサロンユールーム、富士レイクサイドカントリークラブ、株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りします。横山プロはどうしてそんなに大きい体なの。
それはね、みんなを優しく包み込んであげるためだよ。
横山プロはどうしてそんなにレッスンが上手なの。
それはね、みんなのためにどうしたらゴルフが上手になるかいつも考えてるからだよ。
横山プロ、 横山プロはどうしてそんなにいつも独りよがりなの？
それはネットをほっとけ。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか、毎週木曜日午後2時半から放送中です。横山健二のちょいとゴルフをしませんか。喉の音鳴っちゃった。横山健二のちょいとゴルフをしませんか。 83.9MHz FM ホット839からお送りしています。もう一人住んでんですよ喉に。すいません、
びっくりした、はい、
いいのこのまま言っていいんですか。まず最初のコーナーはこちらです。
はい、
石川美穂のちょいと聞いてよ。はい、このコーナーは私石川美穂が常日頃感じたことを話すコーナー。ババン、石川美穂32歳。
32歳、言って
ない。32歳、免疫が落ちに落ちまくっております。
そう、さっき
ちょ
っ
と聞いてない。もう本当に先月のこの収録を飛ばしちゃったんですよ私。初めて風邪ひいて子供を本当産んでから、なんか全部今まで溜めてきた免疫が流れ出たかのように免疫力がなくなっちゃって、ああそう、もうすぐ風邪ひいちゃうんですよ。
免疫力って、
うん、
測れんの免疫力。
いや無理かもしれないです。
何千免疫みたいな。
いやないと思います。
なんか、うん、そうだよな、だから
ねえ、女子こんなか弱い女子だったっけみたいな。
大丈夫な、ズーズーしたわね。ズーズーした前のままだな。
気持ちは
気持ちは
気持ちと、はい、だからねこれ、うん、このままね行くわけにいかないんで、うん、ちょっと免疫力を上げる努力をしていこうかなと思って、う
ん、上げる免疫力を上げる、
はい、
今1000免疫を2000、3000免疫
そう3000免疫ぐらいにはしたい。
それどうすんの。
ちょっとだから調べてみたんですよ、
うん、
ちょっといくつか出てきたんで言いますね。
はい、
1、バランスのいい食事をとっている人。まずこれダメですわ。
ちょっと待って、何が。
まずできてないこれ、
うん、
だってもう朝なんて食べないし、
あ、そう、
子供にあげてね自分は食べない、
うん、
余ったおにぎりちょっと食べておしまいという時はしょっちゅうです。次に、お酒を飲みすぎない。これはもうクリア。
あ、そうだよね、
もう全然飲んでないんで大クリア。次、
え、それ目見て言えるよね。
あ、言えますよ。
本当に飲んでない。い
や本当に全然飲んでないで超健康。そこだけは3、規則正しい生活をしている人、うん、
それはあの無理かもな。
これ本当に無理です。
うん、それはだから子供が小さいお母さんはみんなそうだよな。
特に、
うん、
あの先月ちょっと話しましたけど、うん、先月じゃないか、もうちょっと前ですね、あの、うん、音楽活動スタートしましたって、うん、YouTube もスタートしましたって言ったじゃないですか、うんうんうん、それ子供が寝てから全部 やってるんで、
うん、
あの夜かなり遅くなったんですよ寝るのが。
え、もともと早寝だったの。
もともと一緒に布団には入ってたんで、
うん、
それ
はお子さん生まれる前は、
前はもう確実に 夜型生活でした。それも
それじゃあそれさ、
はい、
子供のせいじゃねえじゃんか、もともと、
はい、
あ、夜型で規則的だったのか。
あ、そう、規則的でした。
そうなのか、
はい、次、
うん、
前のことに似てますけど、十分な睡眠をとってる人。
睡眠、
まあ、時間的にはとってるかもしれないですね。
あ、ちょこちょこちょこちょこ
寝るの遅くなっても、まあ、2時に寝たとしても2、3、4、5、6、7、6時間ぐらいはね寝てるんで。次、湯船にゆっくり使ってる人。
あ、これ、
これはねもう無理だから飛ばします。
で、それ無理なの。
必ず私が一緒に、まあ、旦那さんの仕事的に私が一緒に風呂、うん、お風呂に一緒に入んなきゃいけないんで、うん、子供と、うん、そんな私がゆっくり使ってる暇はないです。
そうか、一緒に入って遊ばないの。
一緒に入って一緒に出なきゃいけないんで、子供をまず湯船に入れて、その間に私が洗う、
うん、
で子供を出して洗って最後にちょっと浸かるぐらいです、
うん、あ、そうか、
そうしないと結構長風呂になっちゃうんで子供がね。
そうか、あの
日曜日はちょっと一人で入ってゆっくり浸かるをまず ねやるところからスタートですね。
そうか、うん、はい、
適度に運動してる人、
うんうん、
これはマジであの全くゼロなんで、公園行って動くぐらいなんで、ちょっとここ改善の余地があるかなって感じです。
あのな、
はい、
まずあなた何のラジオやってんのよ。
ゴルフです。
適度な運動でそれちょっと頭よぎらないの。
いや、あのよぎりますけど、
うん、
まず外に出なきゃいけないなみたいなところからスタートするんで。
外出んの嫌。
いや、あの嫌じゃないんですよ、
うん、 適度な運動、
うん、
そうか、うん、まあ、な適度な運動ってどんぐらいなんだろうな。
本当はちょっと走ったり、うん、あの筋トレしたりがいいんじゃないですかね。
なるほど、
うん、
その辺ちょっと詳しく聞きたいな
筋トレすごい健康にいいってなんかね言いますからね、本当に、うん、
ちょっとそれについてよく考えて、
はい、いや怖い、はい、
はい、ちょっと次回にでも
、はい
はい、聞かせてください。
わかりました。
あとは そんなもん、
まあそうですね、まあ、あとストレスの少ない人、よく笑う人で、よく笑うは私多分大丈夫だと思うんで、
うんうん、
ストレスもねそんなに ないと思います。
まあな、でも、うん、
まあ人並みです多分みんなが、
あのいやいや、みおちゃんなんか割と明るいからそうかもしれないけど、
うん、
子育てってさ、
うん、
まあ、ストレスというかこうね、やっぱり負担大きいからさ、うんうん、知らず知らずにこうストレスってなんか悪い言葉だからさ、
うんうん、
あの子供がいない方がいいみたいな聞こえ方しちゃうけど、うん、
はい、
でも子育てってやっぱりあの負担はやっぱり大きいからさ、うんうん、そういうの溜まってんだと思うよ。それはもうご主人協力してもらってストレスを感じずに子育てするとなかなか難しいから、うんうん、発散する、
そうですね、
溜めない、
溜めない、
うん、
まあ、あとは自分の気持ちの持ちようで結構、
うん、
まあいいやって結構思うと、うん、あの楽になったりするんで、うん、
でも、まあ、ママも子供と一緒に成長していくので、
うん、
その辺の処理の仕方もうまくなっていくんじゃないの。
まあそうですね、食事の部分だったり、
うん、
運動
はだからちょっと
そう
よくちょっと相談しよう、
相談して、まあ、そこで改善できる部分があるので、
うん、
もうちょっとね健康になります。
はい、頑張ろう、
はい、以上石川美穂のちょいと聞いてよでした。
美穂ちゃん問題です。ゴルフスイングの問題を的確にアドバイスできる人は誰でしょう。
横山健治。
面白くてためになる話をするのは誰でしょう。
横山健治。
優しくてイケメンで恋人にしたいような人は誰でしょう。横山健治とちょいとゴルフをしませんか。毎週木曜午後2時半から放送中。
横山健治のちょいとゴルフをしませんか。 83.9MHz FM ホット839からお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。
筒康弘のちょいと意味わかんないんですけど。はい、このコーナーはですね、毎回毎回様々なゴルフ用語を取り上げて、
はい、
横山プロと僕でマニアックな談義を繰り広げていく、皆さんにとってついていけるのかいけないのかちょっと分かりませんけど、
最近脱線多いな。もうまだ始めて何回かなのに、
多分ですね、
もう脱線癖、
このラジオを聞いてる皆さんからするとその脱線も楽しみの一つになってるんじゃないかと。
俺はほらいつもつさに戻されるから、
いやもしかしたら僕のスタートが脱線しているのかも分からないんで、ね、
まあ、脱線もありで、
はい、
今日もちょっと楽しくいきましょう。
はい、
はい、じゃあ今日は何の話を。
今回のテーマは、うん、ショットとアプローチの境界線。
あー、これまた答えの出ない話を。
はいはい、
はい、
まあ、皆さんそのアプローチがうまいとか、
うんうん、
ショットがどうとか、
うん、
まあいろいろ用語はありますけども、
うん、
じゃあアプローチの定義って何ぞやと、
うん、はいはい、
どうですか横山プロ。
僕はフルショットじゃなくなったところからって思ってます。
ほう、
だから海外ではって話筒さんとでしてくれるんだよね。
もちろん、
うん、したら日本ではアプローチってのはもうグリーン周りとかそういうのじゃない、はい、だから大体100男性だったら100ヤード、
はい、
100ヤードでなんかピッチングとかそのぐらいのフルショットになっていくわけでしょ、
はい、
それ以下になると思いっきり打たないショットになってくる、
はい、
思いっきり打たないショットをアプローチって僕は言ってますね。
あ、はいはいはい、
でもう一個アプローチも俺2つに分けてんだ。100ヤード以内を、
はいはい、
アプローチショット、
はい、
いわゆるハーフショット的なものと、
はい、
あとはパッティングに、あの、要するに、なんだろうな、グリーン周りのチップショットみたいなやつ、
はい、
あれをショートアプローチ、
あ
ー、そこ分けないと、
はい、
アプローチショットは A なら、あの、何、アプローチウェッジならアプローチウェッジ、ピッチングウェッジならピッチングウェッジで、振り幅でやりなさい、
はい、
ショートアプローチはクラブを変えなさい、
はい、
っていう言い方をするので、俺、そこ2つ分けてんの。
あー、それはでも生徒の皆さんからすると、なんとなく、その、状況として、うん、なんか向き合う気持ちを決めやすいかもわかんないですね。そ
うだ、これはこうだと、
はい、
うん、そうそう、
まあ、用語として適切かどうかというよりも、うん、プレイヤーサイドから考えると、うん、なんか望みやすいですよね。
これはこっち、これはこっち、
100ヤード以内なんだから、うん、飛ぶ飛ばないとか、うん、何番で打ったかとか、うん、そんなことじゃなくて、 B ピンの近くに持ってくんだよと、うん、グリーンの近くに運びなさいと、うん、力むなみたいな、
まあね、
だそういう要素もあるってことですよね。
だからそう、あのアプローチは
僕でショートアプローチなんだから大振りするなよみたいな、うんうん、転がすのか上げるのかみたいな、うん、そんな意味ですかね。
そうだから、そうそう、あのそうだから転がすのか上げるのか、そういう選ぶいろんな、まあ、言われたら技を使う、
はい、
クラブ変える、いろんなピッチエンドランなのかピッチショットなのかなのがショートアプローチ、
はい、
でもクラブ決めて振り幅だけで、
はい、
単純にやるのがアプローチショット。
なるほど。
僕はそうやって分けてる。
まあでもゴルファーとしての頭の中のイメージは、うん、多分そっちの方がやりやすいんでしょうね、うん、
と思って、はい、まあ、あの僕はその何配信するとかよりも、はい、直接のレッスンでこの人うまくしようっていう発想になると、はい、そこ分けてあげないと理解できない。
確かに、
うん、
はいはい、はい、
その不特定多数の人にいろいろ説明するとなるとそれじゃ面白くないのかもしれないし、
はいはい、
もうちょっとねこうマニアックな話した方がいいかもしれないけど、初心者とか中級者の方に作戦として決めさせるには、はい、
なるほど、
そこはちょっとそういうふうにしてるな。
あ
で僕もなんとなくそこはね、はい、あるよ。
あ確かに、
うん、なんかこう、はいはい、ショット的に打つのか
ちょこんではないし、ドライバーみたいにオレアでもないみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
あそれありますね。
なんとなくそこは分けてるかな。
はいはいはい。僕もラウンドレッスンとか、うん、皆さんと研修会みたいな、うん、こうゲームの中身を見直しましょうみたいなラウンド会を開催してるんですけど、一応僕の場合はアプローチ、まあ、皆さんに境界線を考えてもらうきっかけとして、うん、まあ、自分の中で30ヤードぐらいだったら、うん、とりあえずアプローチとカウントしてスコアカードに一回記入してみてください。
はいはい。
まあ、ラウンドってとりあえずスコアカードをつけるときに全体スコアと、まあ、豆な人でパッと数ぐらいじゃないですか、
うんうん、
で今カートに数字だけ入力して気が済んじゃったり、スマホで入力して終わっちゃったりする場合もあるので、うんうん、意外と後からラウンドのその同行してればもちろん見れるんですけどね、うんうん、どういうことだったかって聞くとトータルスコアの話しかしない方って結構多いんですよ。
そうね。
でどこが良かったんですかっていうと、ドライバーがダメだった、ショットが乗らなかった、え良かったのはどこですかっていうと、いやみたいな、こう意外と自分のラウンドを振り返る機会っていうのが逆にこのデジタルな世の中になって減ってきちゃってるような気がするんですよね。
あのね、逆もあんだよ。
お
あれが悪かったこれが悪かったとか言うわけでしょ、
はい、
で何が良かったか分かんなくなっちゃってるでしょ、
はい、
俺逆に、
はい、
パーオン率どんぐらいだったか分かるって言うと、はい、もう漢字話で多分半分ぐらい乗ってると思うよって言うから、お前半分乗ったら大した、
めちゃくちゃ上手い人じゃない
人が、
はい、
なんか気分的にはそんぐらい乗ってるような気になってんじゃないの、
はいはい、
半分ぐらい乗ったと思うって言うから、
はい、
まあ、多分絶対違うからなわけないから、はい、ちょっともう一回ちゃんと数えてみって言うんだけど、
はい、
2つ乗ってたみたいなね。
あなるほどなるほど
半分ぐらい乗ってんじゃないかなとか、
はいはい、
なんかねちゃんとつけなよって。
確かに。まあでもスコアカードに、うん、じゃあその欄があるかっていうと、うん、自分で作んなきゃいけないんですよね。
そう、うん、
という意味でやっぱりショットとアプローチとか、
うん、
まあ、全てを、まあ、パターだってショットと同じだとか、
うん、
哲学的とか、うん、打ち方的な部分で言ったらもちろん同じといえば同じだし、うん、
まあね、
違うといえば違うんですけど、うんうん、まあ、せっかくスコアを、まあ、特に日本のゴルファーってやっぱり世界中のゴルファーの中でもスコアをつける人種なんですよね。
ああそうなんだ、
はい、まず18ホール必ず回ろうとするし、
ああそうね、
はい、9ホールじゃなんとなく半分っていうイメージが強かったり、プライベートなのにワンペナはつけるんですかつけないんですかとか意外とその気にする方、まあ、どうしてもその一緒の人と数字で比較しちゃう文化もあったりするんでスコアをつける方がほとんどだと思うんですけど、だったらせっかくつけるんであればパッド数もしくはその横山プロ式にショートアプローチ、アプローチショットみたいなのが何回やったのかなとか、僕みたいにはとりあえずもうざっくり30ヤード以内を何でもいいんで自己判断でいいんで、アプローチ、
うん、
要するにいわゆるフルショットをするグリーンを狙うまでのショットと、うん、それ以外のものと分けてみて結局どっちが今日貢献してたのかなみたいな、
うん、
まあ寄せは何回取ったぐらい分かればいいんですけど、うん、なかなかそれもワンパットにならないと寄せはってカウントできないんで、
うんうんうん、
なかなか100前後の方ってカウントしにくい、
うん、
意外と実はその皆さんがあまり練習で好きでないアプローチ練習ってするとものすごく数字って減りそうだなみたいなきっかけが欲しかったりするんですね。
そうね、気づけと、
はい、 で一応ですけど海外ではアプローチショットは何を言うかというと、うん、一応そのクラブで届く距離からはアプローチショットと、まあ、いわゆるアプローチって寄るっていう意味が入ってるので、まあ、ドライバーをアプローチショットとは言わないと、
うんうん、
でも仮に200ヤードが届くショットであれば、うん、これはアプローチショットとは一般的に言いますと、
うんうん、
で横山プロがさっき言ったように、まあ、グリーン周りのちょこんと打つようなアプローチは基本的にはチップショットと、うんうん、まあ、海外の場合はこの3つの呼び方が主になっていると、
うん、あの日本のアプローチを海外ではチップショット、
そうですね、
その日本語的に言うと2打目とかいうやつ、
そう
あれをアプローチショットっていうわけだよね、
はい、
あのグリーン狙うのをね、
はい、
それね結構海外って恥かくらしいよ。
ああそうなんですか、うん、
あのセカンドショット、
はい、
バーってミスって、
はい、
そこからアプローチで寄せて、
はい、
パー取った人にナイスアプローチっつったら、
はい、
本人は
セカンドミスった下手くそみたいな意味になっちゃうんですね、
うん、そうそう下手くそだった2打目を、はい、ナイスアプローチって言ったんだから皮肉に聞こえるわけじゃない。
ああグッドチッピングとか言わなきゃいけないんですね。
そうあそしたらその3打目を褒めてる。
ああ
ナイスアプローチって言ったら2打目のミスったのを指して言ってることになっちゃうじゃん。
はいはいはいはい。
あれシャンクだバカ野郎みたいな怒られる。
確かに、う
ん、だからそれで結構ミスったりするらしいよ。
海外出張行かれる方は
そうね
参考になりますね。
本当そうだよ、
はい。で今回ですね、うん、まあゴルフ用語って当然横文字の語源のものが多いんですけど、うんうん、僕は今回アプローチショットっていう分類、まあ、チップショットが3つありますけど、うんうん、この用語に関しては横山プロのように日本式用語の方が僕らにとっては役に立つのかなって正直思ってるんですね。
あ、そう、
はい、例えば120ヤードがアプローチって言われても正直ピンとこないですよね、
うん、
200ヤード届くからアプローチショットでしょって言われてもそんな気持ちでスイングしないしまあまあ一生懸命振るし
そうそう、ね、乗るとも思ってねえしね
200ヤードなんて行ってくれみたいな感覚なんで、まあそれぐらい海外の人ってパワーがあるのかなみたいな、200ヤードをそんな気持ちで打ってんのかなと。これ最初に感じたのは大リーグのテレビ中継を見て、まあ、今の人は少ないと思いますけど野球の話です。なんとなくホームランバッターが三振すると怒ってバットを折るみたいなシーンってなんか見た記憶あるじゃないですか。僕あれ一回やろうと思ったことあるんですよ。これ折れないなと。三振したぐらいでバット折る力はないと。やっぱ外人ってすげえなみたいな。
すげえよ。あなたたちだって太ももで折るからね、パンって
箸の感覚だなと。
そうだね、
はい、割り箸だったら怒って折れますけど、
うん、
ミスショットしてドライバー折る気もったいないの方が当然先走りますし、うんうんうん、まあもちろんマナー的なものもありますけど、うん、やっぱり体が違うんだなと、
うん、
だから海外の人からすると届くからアプローチショット、うん、なるほどなと。多分彼らはそんな感覚で200ヤードが打てるんじゃない、まあ妄想ですよ、
うん、
はい。僕らにとってのアプローチは、まあ、いいとこ100ヤード以内、
ね、
50ヤード以内、ま
あ、でもあのアマチュアの人もやっぱ100ヤード以内はアプローチって思ってる人多くない、
はいはい、
そのぐらい日本ではそれが浸透してるよね、
まあ、でも目標としてはそのネーミングをつけるのは寄せようよと、
うんうん、
頑張ろうよと、
うん、
あの3度で打てたよとか、
うん、
番手を自慢するものでもないですし、
うんうん、
高く上がったよとか、うん、飛んだよとかそっちじゃなくて寄ったか寄らないか、
うん
っていう気持ちのショットなんで、うん、そっちにこうスイッチを切り替えましょうみたいな、
そうね、
そんな気持ちでこのアプローチを呼べればいいですし、
そうですね、
なんならグリーン上の最初の長いパットも、
ああはいはいはい、
はい、そろそろ3メートル過ぎたら入るもんじゃないので、うんうんうん、寄るか寄らないかこれはアプローチパターだぞと、
はいはいはい、
そんな気持ちで向き合ってもらえると、
そうだね、アプローチ接近だもんね、
そうですね、
うん、
近づいていく、
近づくだからね、
作業なので、
あ、
そうするとなんとなく、まあ、スコアカードを細かく書かないまでも、うん、その時の気持ちとか振り返りがちょっとできるんじゃないかなと、
うん、そうね、
今回の用語に関しては僕は和製英語の方を支持したいなと。
なるほど、
そんな風に思っております。
わかりました。ちょっとそれはそういう心で
皆さんはどうお感じになってるんでしょうかね。
ちょっと聞いてみたいね、
はい、
はい、
ということで、
はい、
つつやすいろのジョイと意味わかんないんですけどでした。
雄大な霊峰富士と河口湖を望む赤松によってセパレートされた格調高い林間コース、早春から晩秋まで四季折々に色合いを巡らす贅沢な景観と、 攻略性の高い本格派のコースをお楽しみください。富士レイクサイドカントリークラブ。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山健二のちょいとゴルフをしませんか。横山くん、そろそろ終わりの時間です。
はい、筒さんは、はい、会ったことないんだよね。
ないです。
あのね、ちょっとちょいゴルの出てる人たちのことはさ、うんうん、新年会とか忘年会やろうかなと思ってさ。
そうですね、以前言ってましたもんね、うん、
で、みんな自由だから、うんうん、だからビホちゃんに合わせられるんだよ。
なあ、そうか。
そうなんだよ。
すいません。
で、合わせられるの前に出てこれるか来れないかの話なんだな。
そうですね、
うん。だし、あのお酒飲んでないって聞くからさ、
はい、もう弱々になっちゃってますよ多分。
いや本当そうだと思うよ、うん、あの俺もさ、コロナでさ、うん、ちょっと飲み行かなくなったじゃん、うんうん、で家であんまり俺はそんな飲むわけじゃないから、うんうん、飲む量減って、はい、俺気づいたんだよね、酒って飲みに行かなくても死なねえなって。
いや遅っ。気づくと。
で本当に減ったの。
なんかそれに慣れてきません。
そうなの、うん、でこの間たまたまちょっと深酒をしたの、
うんうん、
日本酒をね、うん、こう飲んだらね、あれ何を飲んだんだろうな、そんなに飲んでない、
はい、
あの普段 あの4555の、うんうん、あれ結構ちゃんと酔っ払うと思って、うん、
はい、
弱くない、まあ年なのかな。
それもあるかも。
いやいやいや、 そんなことないですよって言えよ。でもあの確かに、うん、年もあるかもしれないけど、うん、でも年とともに徐々に弱くなるものが、うんうん、やっぱりこうちょっと酒飲まない期間があるとコーンとこう、うん、やっぱりあ弱くなってるって、
はい、
でその時はね翌日別に残らなかったけど、はい、久しぶりに二日酔いなんてのやったしさ、
うん、もうそれが怖くて飲めない。
そのまま飲めない人になっちゃえば小遣いたまるぞ。
いいと思います。本当になんかこの年末年始に久しぶりにちょこっと外に出て飲むぐらいでも生活できたわって感じです今、うん、前はね毎日しつこいぐらい飲み行ってましたけど全然これでもいいなって、
うん、だからまあ、適度になってくれればね、
うん、はい、
あのいいんじゃないかな。
そうですね、
はい、
皆さんからのご意見ご感想、横山プロへのご質問など番組ホームページ内のメッセージフォームからお送りください。採用された方に男性はスリクソンのキャップ、女性にはスリクソンのサンバイザーを抽選でプレゼントいたします。また横山ゴルフスクールのホームページもぜひアクセスしてください。横山ゴルフスクールで検索。また番組名と同じ横山健二のちょいとゴルフをしませんかで YouTube も配信してます。こちらもぜひご覧ください。それでは横山プロ、来週のテーマお願いします。
はい、来週はちょいゴル〇〇な話と、朝奥の時の親分ちょいと事件です、
はい、
ですね。朝奥が、
はい、
やりたかったんだ飲み会。
そうなんですね。
あいつうるせえ
ん、会いたい
会いたいよな、しかし、はい、俺もね実は忙しくて、まあ、あいつ彼が結構忙しいので、うんうん、なかなかちょっと顔は、まあ、電話はね、まあ、しょっちゅうしてるけど、はい、なかなか会える時間もたまには来いよなんて言ってんだけどね、うんうん、なのでちょっとぜひ企画して、はい、番組のさ、はい、こんな企画やろうよとかさ、うんうん、そんな企画会議込みの飲み会、ね、
はい、
やりましょう、
はい
はい、ということで皆さん来週もこの時間にちょいとゴルフをしませんか。
横山健二のちょいとゴルフをしませんか。この番組は筋肉チューニングサロンユールーム、富士レイクサイドカントリークラブ、株式会社ダンロップスポーツマーケティングの協賛でお送りしました。眠り続けたい。